長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
1月24日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。今日はですね、アフタートークというところで氏家さんにいらしていただきました。おはようございます。
おはようございます。お願いします。
ありがとうございます。では早速ですが、氏家さん、自分はどんなことをしているのっていうようなあたり、自己紹介よろしくお願いいたします。
うなぎ屋うなぎ屋と、なんかちょっとコンサルしたり、不動産やったり、おじさん麻雀やってるおじさん
ね、麻雀は外せないですね、
外せないですね。
氏家さんのこの何回かのシリーズの中で麻雀というねキーワードが本当に出てきたかと思うので、まあじゃあそんな感じのね、おじさんたってね、若いですよまだね、ご自身がおっしゃって、まあいらぬでそのまま採用しますけれどみたいなというところで、はい、そんな感じで氏家さんとは進めさせていただきたいと思います。ではですね、私も氏家さんには質問したいことがいっぱいでですね、4つほど用意しているんですけど、まず1個目からいっちゃいますね。氏家さんがかっこいい言い方をしたいんだよねって、なぜかというと、まあご両親に自由にやっていいよっていうふうに言われたから、何のこう制限もない、だからこそかっこいい生き方をしたいんだよねっていうところで、で改めてまあ何をしたかったのかなというところで、その立ち止まるというところにこのエッセンシャル思考の本があったというお話をしてくださってるんですけど、実際立ち止まってこのエッセンシャル思考を読んでかっこいい生き方のヒントってありました？
あれですよね、まあ、かっこいい生き方のヒントというよりは、その、うん、みんな本当は好きに生きたりとか、好きな価値観で、
うん、
生きたいんだけれども、
うん、
やっぱり世の中の正解とか、
はいはい、
まあ、流れとか、うん、流行とかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそういうの雑音がどんどん入っていって、
うん、
忘れちゃう感じなんじゃないですかね。まあ、要は今日は俺はカルボナーラ食うぞって言ってファミレス入ったんだけど、
うん、
美味しそうなものがいっぱいあるからほら、なんか違う方に行っちゃうわけじゃないですか。担々麺食べちゃったりとか、わかんないけど、ね、かきフライ定食食べるかもしれないし、みたいな。
はいはい。
その時に、
うん、
ね、店の入る前の俺は何を食べようと思ってたんだっけみたいな。
うん。
みたいなのに戻れる感じはあるのかもしれないですよね。
わかりやすい、うん、もうね、私本当にすごいなって、氏家さんのことを思っている一つとしては、この、抽象的なものを具体事例を出して分かりやすく噛み砕いてくださることなんでしょうね。もうじゃあかっこいい生きたはね、その自分の好きっていうその価値観をね、カルボナーラ食いたいんだっていう時はカルボナーラ食えというところが、なんとなくこの本でちょっとこうヒントとして得られたかなって、そんな感じなんですね。
そうですよね、忘れちゃうからね、本当にね、本当にカルボナーラのことを完全にすっぱり忘れちゃいますからね、みんなね
そうね、おすすめとかね、ついあるとそっちの方に目が移ってね、うん、カルボナーラどうしたかなっていう話ですね。
だしね、まあね、場合によってほら、なんで俺はカルボナーラ食べたかったんだみたいに、まあ言っちゃうじゃないですか。まあそれいらないっていうか、だから食いたかったんだからそれでいいじゃんみたいな。
なるほど、うん、
なんかハマってくじゃないですか、そうするとね。
確かに、うん、ね、じゃあもうその感覚っていうところで、今は氏家さんはこうかっこよく生きてる感じですか？
まあ どうかわかんないですけどね、まあもうね、もう自己満足のね、
うん、
ね、世界なんで、そう、ね、自分がかっこいいと思って他からダサくてもね、それは自分かっこいいんで、まあ好き、まあ、そういう意味では好きにっていう感じの方がフィットするのかもしれないですね。
なるほど、好きにっていう感じがね、
うん、
私最近ハマってる曲があって、ヒゲダンのらしさっていう曲があるんですよ、
うんうん、
でまさになんか今氏家さんの話を聞いて、あ、確かに って思ってしまいました。私があの曲にハマったのはそういうところもあるのかなって、もう自分が要するに正解だと思ったら正解だよねっていう、
うんうんうん、
な感じですよね。
うんだと思います、うん、
いやー素敵です。では次2つ目ですわね。これはですね、これは邪魔だよね、避けたいよねっていうような重大なミスをしないっていうことが1個この 1% っていうところに集中できる一つの方法かもよっていうところを、まあ、挙げてくださってたりするんですけど、まあ、それでね最近また私本当宇治江さんの Facebook も大好きなんですけど、そこであの消防団のコメントあったじゃないですか。派手に火事になっているそのところを勇敢にこう消すっていうところが、まあみんなかっこいいって分かりやすいけれども、いやいやもともとは火事起こさない方がいいよね、予防の方だよねっていうところ、でもなかなかそれってさっていうところがコメントあったと思うんですけど、これ重大なミスをしないっていうところで宇治江さんはなんかこう心がけてたりすることってあったりするんですか？
ああね、そこね、あのまあ最近だとね定期検診受けましょうみたいなことかもしれませんし
そうですね、
うん、やっぱでもそれってね普通に生きてるとやっぱりそのなんだろうね、点取られてもいいから点取るみたいな方に行っちゃうので、あのスポーツで言ったら、
はい、
だから点を取られないよう、点取られないっていうかね、まあ、自分自ら失点するようなことをいかに避けるかみたいなのがやっぱ麻雀で、ね、学んでることが多いかもしれないですよね。
う
ん、だから負けない、うん、なんか椅子取りゲームのね最後の椅子取りに行くのがなんかどうしても人生の中の競争で打ち勝つことみたいになるじゃないですか。
はいはい、
だからまあそういう競争に参加しないっていうのも手なのかなとは思いますよね。
あ、そもそもね椅子取りゲームに参加しない、
うん、
ああ。え、そしたら椅子取りゲームやっている人たちがいたとするじゃないですか、
はい、
宇治江さんどんな感じですか、その椅子取りゲームやっている人の周りにいる、それともどんな感じの立ち位置にいる感じですか？
だからまあ椅子ね、まあね、なんか全体の構造からいきたいんだよね。なんかその椅子の数を増やしたくないみたいな、
まあ、なるほど、
ね、そしたらみんな座れんじゃねみたいなのはあるかもしれないですよね。なんかね、
なるほど、まあね、面白いですよね、
うん、だって踊らされてっていうかね、ある意味誰かがそれを仕掛けてるわけじゃないですか、椅子で。ね、
ね、宇治江さんのあのフェイスブックのあの投稿で仕掛けられてるってよく言葉ありますよね、
うんうん、
このあたりどんな感じなんですか、その仕掛けられてる、その構造そのものを見ないで仕掛けられてるゲームに乗っちゃってるよねっていうような。
まあね、世の中大体そうじゃないですかみたいなのもあるじゃないですよね。だからあんまり自分はそういう経験がないからすごい敏感になっちゃったんだけどね、ほらまあ親が子供に勉強するようにやっぱこう仕向けてくるって、
はいはい、
まあ結果的にはまあね、親はこう思ってもちろんそれをするんだけど、
うんうんうん、
なんていうかね、そういう背景が分かんないままあのそれを受け入れると結構大変じゃないですか。
うーん、
なんかね、世の中いろんな人がいる分、いるだけ誰いろんな人の意図が入ってそういう方向に持ってきたい人がいるわけだから、
うん、
なんかね、まあ、それももちろん大事なんだけど、それがね仕掛けられてるなって分かってね乗った方がいいっていうか、乗るにしてもね。
なるほどね、そうね、じゃあ椅子取りゲームに参加してもいいけど、その仕掛けられてるっていうその意図を知ってから参加しようねみたいな、
まあその方が楽しめるんじゃんみたいな。そうそうそう、
確かに、
うん、
そうですね、それ面白いですね。じゃなければいいんじゃない、椅子増やしたってみたいな感じのこともあるかもしれないしって感じですね。
まあ世の中的にはね、なんかそれの方がみんなハッピーな場合もありますよね。
確かに、
うん、あのそれね、だから、うん、ね、そのね、そのね1個しかない2個しかないっていうのに座るからこそあのその希少性があって価値があるっていう線もあるんですけど、
うん、
まあ、そうなるとでもね勝者と敗者が生まれるみたいになっちゃうんで、
うん、
なんかね、ま、負けにね、ま、まあまあまあか分かんないですけどね、そういう、うん、そういうのに巻き込まれるのはね、なんかハッピーじゃないことにもつながりかねないなっていうのは思いますよね。
なるほど。え、でも一時あのほら宇治江さんの軍師っていうのもすごいかっこいい感じがなんとなく自分の中であるかなってあったじゃないですか、はい、それそのどっちかっていうとその戦略ねってこう勝つとか負けるとかってそういうイメージでもないってことですか、このおじいさんの言う軍師。
ああ、だからやっぱりそのね戦にしないっていうか、戦しないで目標達成した方がいいじゃないですか、軍師は。
おっしゃる通り、
うん、
ね、あ、それがさっきのあの予防みたいなにもちょっとつながるかもしれないって感じですか。
あ、そうですね。うん、ね、そうしないでそうなったら一番、ね、当然評価もされないんですけど、っていうジレンマありますけどね。
これね、
うん、
このジレンマありますよね。うん、そのなんか戦にして手柄立てたのが分かりやすいですもんね。
うん、
その戦にしないためにその水面下で動き回るって誰も戦が起こってないから知らないって話ですよ。
うん、そうですよね。
このジレンマってどんな感じです、宇治江さんの中で。
ああ、だから多分ね、まあそれって多分ね、その我々みたいな普通の一般人がその抱える問題じゃないんでしょうね、きっとね。だからそれ、そういうところを例えば企業の幹部だったりとか、
うん、
その政治だったりとか国がやることだと思うんですよね。だからね、だから一個人だとね、なんかそんな目しかないわけですよね。そんな目って言ったらあれですけど、あんまりね、はいはい、うん、うん、ね、やっぱ
り、なるほど、
うん、と思いますよね。うん、
そうか、一個人で、じゃあ一個人でできることとしたらどんな感じですかね。
そうですね、まあね、なかなか難しい問いですよね、それ一個人だとやっぱり、
うん、
うん、まあでも一個人の範囲で予防するってこと、予防とかなんじゃないですか、やっぱ事前に備えるってことでしょうね。
あー、うん、そっか、一個人でね、一個人の中でもできることあるよね、予防とか、そのまあとにかく大きなミスをしないために、点を入れられないために。いや、これね、この視点ね、なかなかですよね。
まあね、誰か教えてくんないとね。だから保険入ることもそうでしょうし、
ね、
定期検診受けることもそうでしょうし、
うん、
ね、まあ、保険なんか一番わかりやすいかもしれないですよね。うん、
確かにね。いや、だからなんとなくこうイメージちょっと逆な感じがあったんですよね。前はどっちかってこう点取りに行く宇治家さんとか、なんかこう火消しに行く宇治家さんとか、なんか予防するとか保険に入る、定期検診するみたいな、ちょっとなんかすごくイメージとなんかこう違っている感じが。
ああ、まあね、そう、あんまりだからそうなんですよね。だから、うん、
うん、
うん、ですね。だね、顔がそうだからね、そんなイメージなのかもしれないですけど。
顔ですか。
顔が ね、
うん、ちょっとね、皆さんこれポッドキャストなので、宇治家さんのね、ちょっとなかなか素敵な男前な感じが皆さんに伝わらないのが残念ですけど、でも声からイメージしてください。とても素敵な方です。もうね、正観ですよ。なんて言ったってね、宇治家さんあれですよね、消防士さん時代の時にハイパーレスキューでしたっけ。
あ、そうですね、うん、
もうハイパーレスキューって消防士さんの中でもなんかすごく難関なとこなんですよね。
あ、そうですよね。だからなんかまあね、私もこれ謎なんですけど、だからね、これなんで選ばれたんだろうみたいな感じですよね、
うん、ね、でもなんかそういう、うん、もしかしたらドラマにでもなりそうな、そんな主役級の感じのイメージを皆さん想像していただくと、宇治家さん の、 素敵な素敵なビジョンが、ビジョンというよりもビジュアルがですね、想像していただけるんじゃないかなと思います。まあ、本当に、うん、ドラマの主役級な感じの顔です、いやいやいや、と私は個人的に思ってます。
ありがとうございます、お褒めいただき、はい、
というところでですね、じゃ3問目いきます。3問目というか3番目ね、実際にここに参加してくださったのぞみさんと、そして武藤さん、武藤ちゃんというその2人がいたんですけど、面白いことにのぞみさんの部分で絶対的にイエスと言えないならノーかも、で逆に武藤ちゃんは絶対的にノーと言えないんだったらイエスかも、でこのあたり、あ、面白いなっていうふうに思って聞いてたんですけど、宇治家さん的にはこれ聞いてどんな感じでした。
ね、どっちもやっぱりそうだよねっていうところで、
うんうん、
ね、機会を取りに行くっていうところでは絶対的にノーじゃない限りイエスだと思うんですよね、
うんうん、
広げていくところに関しては、
うんうん、
やっぱ守るところに関しては、あと修正が効かないところに関してはやっぱり絶対的にイエスじゃなきゃノーだっていうことだと思うんですよね、
うん、
ね、だから使い分けなんじゃないのかなっていう。
あ、使い分けで、
うん、使い分け、うん、
そうですね、使い分けですね、うん、どうしてもなんかだからどっちかに行っちゃいそうな感じっていうか、 どっちかの基準っていうのをなんか採用しないとブレていくような感じっていうふうに思っちゃったりするんですけど、そのあたりどうですか、その使い分けっていうところがなんか時にブレたりするっていうところにつながったりはしないんですかね。
あ、でもしますよね。だから、うん、例えばなんかまあね、使い分けって意味ではね、まあ、金額でね分けることもあるかもしれないし、まあ、やっぱ重大な決定になればなるほど、なんか狭まっていくっていうんですか、絶対イエスじゃなきゃノーだよねっていうことになると思うんですよね。
なるほど、確かに。そっか、じゃあもう本当にさっき言われてたように広げるっていう時と守るっていう時の違いもあるしっていう、その本当に重大っていうところと、まあそうでもなくってこれからちょっとチャレンジみたいな感じの時もあるしっていうところで、やっぱり基準っていうのは変わるっていう感じなんですかね。
まあ変わるでしょうし、うん、なんだ、まあその問いを持っていくことも大事なのかもしれないですよね。
ああ、
やっぱり人の決断でかなり、なんていうんですか、周りの状況に流されやすいっていうか、
うん、
ね、自分にとってその決め事がどれだけ大事なのかっていう、なんかなんかね、人によればなんかその、健康のために、デザートを食べないという方がいらっしゃって。
はいはい。
で、ある時そのデザートじゃ食べなきゃいけない状況があるかもしれないじゃないですか。
はいはい。
で、その時にイエスで行くのかノーで行くのかっていうのは、まあ、別に一回ぐらい食べたっていいじゃんっていうのもあるし。
はいはい。
ね、いやいや、自分がこれ決めでね、もうやったことだから、そのデザート食べないって決めてるから、このような場でも食べないみたいな、
うん。
まあ、両方あると思うんですよね。
はいはい。
うん。だからその両方考えれるのもすごい大事なの気はしますよね。
あー、なるほど。
ね、流れの中でほら、なんかぐにゃぐにゃってなって食べてしまうっていうのは多分良くないと思うんですよね。
はいはいはいはい。
うん。
そうか。決断してね、デザート食べる、だったら食べるっていう時も、時にはありかもねっていう。うん、あ、なんか今の話で私もマクロビにハマったことを思い出して今
おうおうおう
ですね、昔々まだ子供が小さかった時にですね、アトピーかなって思った時があって、
お
う
お
う、でまあそのことを指摘されたのがちょうどマクロビの先生だったんですね。でマクロビがダメだとかそういう話じゃないですよ。で思いっきりそれで私マクロビにグイッとハマる時期があったんですけど、これでですね人間関係壊すなと思ったんですよ。まさに今デザートの話があったんですけど、まあ、ちっちゃい、子供が、まあ、遊びに行かせていただく相手のお友達のうちに、でその時に出されたお菓子っていうのがですねジャンクフードだったりするとですね、うちの息子はですねそれを抱えて友達と遊ばないんですよね。わかります、もう私怒り心頭みたいな感じなんですよ。何やっちゃってくれてるのみたいな。でそれはまあ息子に袖が向いたりとか、まあ、それをちょっとね出してくれた友達とか、でもそれ一番おかしいのは私じゃないですか。それやりたいんだったらそもそもそのお菓子を自分でそのお友達のうちに持ってくなりすればいいんですよね、
うんうん、
本当にそれが通したいんだったら、
うんうんうん、
でも、まあ、そんな感じのところの部分と、あと最終的にですねそのマクロビの先生ご夫婦がめちゃくちゃそこに傾倒していてものすごくストイックだったんですよ。でそれがかっこよくも見えていたんですけど、
うんうんうん、
ある時にそのマクロビのその義理の、お兄さん夫婦が、先生のご夫婦がまあ来たんですよね。でもうこんなんなんですよ、もうものすごい、まあ、海外の方でもあったので、ものすごく絵に描いたような真逆な夫婦だったんですよ。ところがですねその義理のお兄さん夫婦がですねずっと笑ってるんですよ。もう表情がずっと穏やかなんですよ。で対そのマクロビの先生ご夫婦はですねものすごくいつもいろんなことにストイックでこっていう、
うん、
こんなもの食べたら体に悪い、精神にも悪いみたいな感じだったのが、その2つの2組のご夫婦を見た時に、ね、どっちが幸せなんだろうってちょっと思ったんですよね。でそれでちょっとマクロビがいけないとかそういう話じゃないでしょ、もうそれで本当助けられたところもあるので、ただちょっと人間関係を考えた時に、自分の人生を考えた時に、果たして私が 決断するのは、さっきのね決め事とするのはどちらで行った方が幸せなんだろうって思った時にちょっとずつ離れていったっていう感じですね。それはあの全然あのねあのマクロビの考え方がいけないとかそういう話じゃないんだけれども、あまりにも私の場合はですね0100で考えるタイプなので、そっちに行っちゃってたなっていうような感じで、いやつるんだったら本当にちゃんと自分で決断してっていう両方持っててもいいなっていうのが今の私な感じですね。
あ、まあ、でも本当本質的ですよね。そのなんていうか今聞いて思うのはやっぱりそのねやってるうちにやっぱりその何がねそのしたかったんだみたいなの
をね、そうそうそう、
こうね薄れていくっていうね、多分ね健康にねあのね幸せにっていうところが、
うん、
ね、だ目的と手段のそのねその逆転現象みたいなのってどうしてもね、
うん、
あの全員が見守れることだと思うんで。
ですね。ね、
うん、まあ、だからこそってことですよね。目的手段やっぱ入れ替わることがやっぱ多い。まあ、入れ替わるっていうのは、うん、なんか、うん、
うん。そうなんですよ。だから今はすごいまたあの極端に、極端じゃないけど、まあ、もうコンビニも、いやー、美味しくいただければいいんじゃないっていう感じに全然なっているので。非常にその中ではあの自分の中ではあの非常に生きやすくなってきたかなっていう感じは、
あ、まあいいっすよね、うん、まあね、ある意味そこもトレードオフってことかもしれないですしね。
あ、そう、このトレードオフ聞きたかったんですよ、氏家さんに最後、うん、この4つ目はですね、うんうん、あの何にもないところからその人生っていうところを成し遂げるっていうところで何でもありだよねって、でそれでそのエッセンシャル思考っていうのをさらに取り入れるとトレードオフっていうところになるかなって氏家さんが最後あの記念誌読書のところで答えを出されてたんですけど、このトレードオフっていうところについてちょっとお話伺わせていただけたら嬉しいなって思うんですけど、どうでしょう。
あの本当にね全部選べないっていうこ、ね、シンプルなことなんですけど、うん、なかなかそれが腹落ちしないっていうか、
うんうん、
全部選べるっていうような錯覚に陥ってるんで、
うーん、
だからその何かを選ぶということは何それ以外の選択肢を捨ててるという自覚が、
うん、
あのやっぱ持てたらすごい違うっていうか、
うーん、
ね、まあ、さっきのカルボナーラじゃないですけど、
うん、
カルボナーラ食べ、ね、ランチで食べたってことは、うん、それ以外の全てのランチメニューを捨ててるわけじゃないですか。
ですね、
うん、だからそう思うと決断に切れ味が増してくるだろうし、
あ、ね、
だしあのトレードオフがない中で物をあその決断が増えていくとやっぱりそのね、その決断の肥満になるっていうとあれですけど、なんかほらなんか自分のキャパ超えちゃうじゃないですか。
はいはい、
ね、なんかご飯だともうね物理的限界があるから、
うん、
1人でね2人前も3人前も食べれないからこれギブアップってなるけども、
うん、
ね、情報とかやるべきこととか、
ああ
のそうなっちゃうと何も得られない。だからなんかねほらなんか世の中そうなってるじゃないですか。政治の話でもそうだけどこれはダメだっていうね、ダメね、うん、でダメなのになんでやってるんですかっていうトレードオフでね、あのそれが成立ね、うん、食品添加物ダメだっつって、
うん、
でもね、じゃあその食品添加物をね入れなかったらもう日持ちしませんよみたいな、
うん、
もうね、うんうん、買って明日にはもう腐りますよみたいな、
うん、
だからね食品添加物を取るということは、
うん、
ね、ちょっとのリスクの健康的なリスクを負うんだけども、うん、利便性とか、
うんうんうん、
味の安定とかを取ってるわけでみたいな、
うんうんうんうん、
だから選ばなかったら何になるのかみたいな、そういうのってなんか考えなくなっちゃってるんですね、うん、我々ね。
確かに、そう、選んでるっていうのはもしかしたらさっきのね決断しているっていう感覚もないままになんか日々流されていくとっていう感じですよね。
あ、そうです、そうです。だから他のね全ての可能性をね捨ててるって思うと、
うんうん、
ね、全然やっぱりそのまあね自分のその日々してる決断もあの質も上がるような気がするんですよね。
あ、さっきのね切れ味が上がるってやつですね、
うん、そう、あ、まあ、考えすぎてもあれなんですけどね、うん、なんか俺カルボナーラ今日本当に昼食べるので本当にいいのかってなっちゃうんだけどね、なっちゃうんだけど、なんで俺ね、まあ、もう深みにはまらない程度ね、やっぱね、
うん、
うん、でもね、あのなんかもっと言うとその、ね、物事の決断だとあれだけどね、自分のポジショニングなんかはね分かりやすいですよね。
あ、
ビジネス的なポジショニングっていうかね、どこに軸足を置くかって両方に置けないじゃないですか。
はいはい、
うん、
そうですね、うん、そんな氏家さんがですよ、今どこに一番そのご自身の人生のポジショニングとしては置いている感じですか。
あ、今ねそれで言うと明確に言うと、ね、自分は今ポジション取ってないっていうことをポジションしてるって言ったら変ですけど、
うん、おお、
うん、だからまあ明日 焦んないです。焦んないっていうかね、焦るかもしれないじゃないですか、ね。今、じゃあ俺どこに軸足置いてんだ、ビジネスで、みたいなのは。
はいはい。
ね、うん、だ何かに軸足を置くってことは、それ以外の選択肢がないわけ、なね、一体捨てるわけですから。
はいはい。
今はどういうふうな、うん、選択肢があり、何を選ぶべきかっていうのを選ぶフェーズなので。うん、
なるほど、選択肢を選ぶフェーズだから、どこにもポジショニングしてないよっていうのがポジショニングなんですね。
あ、そうですね、うん、
面白い。ちょうどこの間ドラマの中であった選択しないのを選択するっていうのを、
うんうんうん、
なんかそのね、それはもうちょっとあのなんかね、あのそれこそあのエミリーパリへ行くってネットフリックスのやつなんですけど、
はいはい、
結構ですね、なんかこう私がハマる要素が結構ある番組になっちゃう。なんかチャラいんですよ、チャラいんだけれども、うん、でもハマる要素がちょっといっぱいある。その中でそのたまたまそのやっぱり決断するっていう時の話の中で、選択しないってことを選択してるんだよねっていうような感じのところがあって、まさにそんな感じってところですか。
うん、大丈夫と思いますよね。やっぱ選択しなきゃいけないってなんか我々の脅迫観念であるじゃないですか、
うん、
選択を保留するとか、
ね、
もうあるだし、まあ、何もしないっていう選択が、なんかね、ほら、最近だとほら、経営者はね、何もしないをする、ね、お休みの時何もしないをどうやってするかっていうのもあるし、
うんうんうん、
ね、ドラッカー先生が言うのはね、やっぱり何もしないということを選択するってもすごい大事だと、時に、何か手を打つことだけが最善じゃないよみたいなことを言ってるから。
うん、なるほど。え、じゃああれですよね。何もしないを選択するって、そのお休みの時にですよ、宇治江さんは麻雀以外で何を選択されてるんですか。
うん、まあ、何も考えないで、うん、ぼーぼーとしてるのを選択してるかもしれないですね。何も考えないことを選択してるかもしれない
、まあ、何も考えないって、それどこで選択、どこ、その場所はどこなんですか。
家の中でただソファーにただ寝そべって、なんかデロリーンとしてるたりをしますよね。
デロリーンとね、
デローンとして、うん、まあ、どうしようもないっすよね。
いやー、なんかね、そのソファーがね、後でね、なんかこう博物館に飾られたらってするかもしれませんよね。この成し遂げた人の原点はこのデロリーンとしたソファーにあったみたいなね。
安っぽいソファー ね、何を成し遂げられるのか分かんないですけどね。
ね、いや、なんとなくね、私は宇治家さんにいろいろ教えていただいてる感じがするので、なんか分かりませんけどね、成し遂げるのか成し遂げないのかも分かりませんけれど、今後が楽しみですねって感じで、まあ、そんな宇治家さんがですね、皆さんにもし何か今後の展開とかでちょっとこういうこと告知したいんだよねというようなことがあればぜひっていう感じなんですけど、いかがでしょうか。
ああね、まあね、おぼろげなね、私が最近興味を持っていることというところで言うと、
うん、
一個ね、こういうのをビジネスにしようかなってのは今後思っていることはありますね。
おお、
ま
あ、どんなことですか。
ね、うん、告知、ね、するほどのまだね、あれないんだけども、まあ、フランチャイズやってて思うのは、やっぱりその、こう、登場人物が、
はいはい、
まあ、本部と加盟店と、うん、まあ、お客様ってやるんだけども、
うん、
やっぱりその本部と加盟店の間、
うん、
を円滑にすることによって、
うん、
あの全体の生産性を上げるみたいなことって、あの世の中的にはね、あの、まあ、うまくいってるフランチャイズっていうのは必ずそういう人がいると思うんだけども、
うんうんうん、
あんまりそのなんていうか、うーん、なんだろうな、認知まだされてないような感じがするんですよね、
う
んうん、例えば、まあ、うーん、なんかほらそれって、ね、さっきの予防じゃないけど、
うん、
直接的に売り上げが上がるような見え方じゃない、
はいはいはい、
コミュニケーションを円滑にすることによっていろんな、うん、あのいいことが起きるんだけども、
うん、
でじゃあ契約取ってきたとか、うん、店舗の売り上げ増やしたっていう直接的にはかか影響しないんで、
うーん、
うん、でそれがまあ直営なんか、まあ直営でやってるところだと社員さんがいて社員がそういうところになってるんだけど、
うん、
どうしても業務委託とか全部それぞれが独立してると、
うん、
その間接的なところの部分って、
うん、
やっぱ抜けちゃってるんですよね。
あ、
だからそこってなんかあの生産性は上がるんだけども、
うん、
結果として目に見えづらいから評価されない、つまりお金にならないんですよね。
ああ、
うん、だからそういう部分のことを仕事にしたら面白いなと思うんだけども、まあ、儲からない領域なんで、
うーん、
あの成果は出ると思うんだけど、
なるほど、
そういうのをやってみたいなってのは 思いますよね。
あ、成果は出るけど評価されづらいっていう、そのあたりですね。さっきちょっと言ってたジレンマっていうのと似てるかもしれませんね。でもなんかこのあたりね、本当に本当になんかそういうのをうまーく Facebook で発信されたりするじゃないですか。でそれでまあたくさんの方がね、本にしてほしいって、私も本当そう思いますけど、こういうのをちょっとね、またこのポッドキャストみたいな感じで氏家さんのなんか言葉で配信しても面白いかもしれませんよね。
あ、まあね、なんか言葉だとね、またね、なんかそういうね、あれが特徴が出ますからね。
うん、なんかね、言葉っていうか、こう声はなんか嘘つけないって言いますしね。
あ、まあそうですね。
ちょっとね、今後の展開としてそのような感じにちょっとね、活動が広がっていくかもしれないよっていうところで、要チェックですね皆さんっていうところで、最後までお聞きいただきありがとうございました。本当に宇治家さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あなたはこの宇治家さんから何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今回はこのエッセンシャル思考ですね、こちらをプレゼントさせていただいております。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.